おはようございます。高原豪一郎です。版画家として有名な棟方志功は、学生の頃は油絵に夢中でした。そんな彼が崇拝するのはゴッホでした。それでいつも和田場ゴッホになると口癖のように言っていたので、ゴッホゴッホとお前風邪でも引いてるのかとからかわれていたそうです。彼は画家になると志し、念願の東京に出ます。そしてそこでゴッホを通して版画に目覚めてしまうのです。それはゴッホの描いたタンギー爺さんという絵の背景に、歌川広重や慶斎栄仙の浮世絵がそっくりそのまま写し取られて描かれていたんです。自分が憧れてやまないゴッホが憧れていた手本は、なんと日本の版画だったのかと感動した棟方は、心機一転、版画家を目指すようになったんです。素晴らしい作品は洋の東西を問わず手本にされ、マネされ、そして取り入れられていくもんなんですね。そう考えますと、今のハイテク製品の多くが自然界にあるものの仕組みを取り入れて作られている理由がよくわかります。自然界に存在するものがハイテク製品のお手本になるのは、自然界そのものが創造主の素晴らしい作品であるからです。聖書にこういう言葉があります。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここから三つのポイントで考えましょう。第一に、神は万物の存在の原因者であるということです。すべてのものの作り主、この世界の第一原因者、あなたの作者である方を聖書は神と呼んでいます。ところで、東日本大震災があった時、実は世界の産業界にも大激震が走ったと言われています。東北地方は美しい水資源に恵まれているため、大量の水を使用するハイテク電子部品の工場がたくさん集まってるんですね。震災によってこれらの工場がストップしたことで、部品の供給が止まってしまいました。その結果、自動車や航空機やスマートフォンなど、ハイテク製品が作れなくなってしまったんです。例えば自動車は1台2万点から3万点の部品が組み合わさって完成します。このうち1点でも欠けると作ることができません。安全な車は完成した部品が全て揃って初めて完成するんです。どれかが欠けると完成できないんです。東北の工場にはこれらハイテク製品の心臓部にあたる部品工場が集まっていました。だから東北の工場が停止すると、世界中の工場が連鎖停止してしまったというんです。ところで、自動車ですら3万点の部品の組み合わせで完成しているとするならば、人間の体の場合はもっと複雑で多岐にわたる組織の組み合わせということができます。その体の一つ一つのシステムは、どれもこれも未完成のものであっては成り立たないんです。一つ一つが初めから完全なものとして組み合わされていて、初めて生きるものとなるんです。実は進化論では、生命体というのは少しずつ不完全なものがより完全なものへと姿を変えていったと説明するのですが、それでは生命体はそもそも存在することできません。一つ例を挙げてみましょう。人間の細胞の活動エネルギーはアデノシン三リン酸という物質なんです。まあアルファベットで ATP というんですね。この ATP は非常に複雑な分子構造をしています。この ATP こそは DNA の活動エネルギーなんです。DNA はATP がなければ複製することも伝達することもできません。ATP なしに DNA は活動できません。 ところで ATP は DNA の指令によって初めて作り上げられるものなんです。 DNA があって初めて ATP は存在することができるんです。つまり ATP は DNA がなければ存在できず、 DNA は ATP がなければ活動できないんです。お互いがお互いを必要とし合っていて初めて存在しているという関係です。ちょうど東北のハイテク部品が全部揃って初めてハイテク製品が完成するのと同じです。素晴らしいハイテク製品は初めから完全な部品が全て揃っていて初めて出来上がるんです。素晴らしい人間の体は初めから完全な部品が全て揃っていて初めて生きることができるんです。これは少しずつ単純な物質が変化を重ねて生命体になったという進化論では全く説明できないことなのです。唯一納得のいく説明は、全ての完成部品を初めから用意して作られた第一原因者、設計者が人間を作られたということだけなのです。第二に、神は万物の存在の目的者であられるということです。聖書によると、すべての人間には目的があります。どんな人にも目的があります。神の栄光を表すという目的のために人は作られたのです。今は人はこの目的を見失って無目的の人生を生きてますね。しかし第三に、神は本来人が作られた目的をその人の人生の中で実現するために救い主イエスキリストを使わせてくださったというのです。今から10年ほど前、アメリカのアトランタで凄まじい事件が起きました。強姦の罪で捕まったブライアン・ニコルスという33歳の男が裁判の最中に暴れ出し、警備員から銃を奪い取って乱射し、逃走を始め、アパートに逃げ込んで、その部屋の住民である女性を人質に取って立てこもったのです。彼女の名前はアシュリー・スミスという人でした。犯人と二人きりになったアシュリーは彼に向かって静かに語りかけたんです。実は自分には5歳の娘がいること。夫は4年前に事件に巻き込まれて刺し殺されたこと。もし自分が殺されたら、この娘は天涯孤独になってしまうこと。そして自分は夫の亡き後、やけくそになって軽犯罪を犯してしまったため、養育権を取り上げられてしまったこと。そして娘に会えるのは月に1回だけで、今日がその日に当たるので、どうぞ私を行かせてほしいとお願いしたんです。しかし犯人の答えはノーでした。でも彼女の身の上話を聞いてるうちに、犯人は落ち着きを取り戻すのです。そして彼女は日課にしている本の朗読をしてもよいかと尋ねると、それに対してはイエスでした。彼女が読んでいた本は聖書の入門書であったのです。その本の中にはこうありました。神はすべての人に目的を持っておられる。私たちは絶えず神にどうすればよいかを問いながら生きるべきである。そこを読んだ後、彼女はこう言ったんです。あなたが逃げ続けてるのは、捕まってしまったらもう何もかもがおしまいだと思ってるからでしょ？でも神様は、私たちの罪を許すために、キリストに罪を負わせて、彼の命で償いを終わらせてくださったのです。どんなひどい過去の人も、キリストによって罪許され、新しくされ、人生の目的に向かって新しい歩みを始めることができるのよ。あなたは自首をして刑に服すべきです。そして刑務所の中で他の服役囚たちにキリストの福音を伝えるというのがあなたの使命であり目的ではありませんか？驚くべきことが起こりました。犯人は銃を置き、彼女を解放し自首したのです。そして FBI に向かってこう言ったそうです。彼女は私をキリストに導いた天使のような人です。 キリストは私たちを新しい人に作り変えることがおできになるのです。どうぞあなたもこのイエスキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。